島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
今日は福島市の福島コミュニティ放送 FM ポコの古川幸恵がお送りします。まずは県内の情報です。ご紹介するのは楢葉町から、応急仮設住宅や民間借り上げ住宅の住み替え要件の変更のお知らせです。応急仮設住宅や民間借り上げ住宅を住み替える場合、一度の住み替えが認められていましたが、今後はある一定の要件に限定されることになりました。住み替えをご希望の方は、要件についてお問い合わせください。詳しくは、福島県避難者支援課、電話番号 024-521-8306 までお電話ください。以上、楢葉町から、応急仮設住宅や民間借り上げ住宅の住み替え要件の変更についてのお知らせでした。続いては絆づくりインタビューです。今日お話を伺うのは相馬市の有限会社金代水産さんです。電話がつながっています。代表取締役社長の小野義行さんにお話を伺います。小野社長、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、さて相馬にあります有限会社金代水産さんは、はい、いつからの創業されている会社なんですか？
40年
くらい前、歴史があるんですね、はい、そうすると社長は2代目ですか？
そうです。
そうなんですか。もともと場所はどのあたりにあったんでしょうか？
相馬市の、はい、松川浦が見えるすぐなんですか、入り口にあるんですけど、
松川浦が見えるところですね、はい、じゃあそこで長年海鮮市場とお食事どころという形でやってらっしゃる
かな。それ最初は魚屋さんの仲卸業だったんですけど、
はい、そうなんですか。
元々は20年くらい前にここの場所で直売所と、はい、あと食堂を始めたっていう、ね、
なるほど。じゃあ、 地元の方はもちろんですけれども、はい、松川浦ですから観光地でもありますよね。
そうですね。ね、
じゃあそうすると観光地のお客さんに向けていろんなものを売ったりお食事提供したりされてたわけですね。
そうです。
でも松川浦という場所は津波の被害もあったと伺っていますが、そちらはどうだったんですか？
そうですね、地震では何にもなかったんですけど、はい、やはり海のそばということで1階部分が全滅っていう感じですかね。
そうでしたか、はい、じゃあ1階部分もすべてダメになって、
はい、
その時小野さんはどちらにいらっしゃったんですか？
ちょっと内陸の方に小学校とか中学校が避難場所になったんですけど、
はい、
避難する頃ちょうど車が渋滞しちゃって、
はい、
そっちに行けないっていうことで逆の海側の高台の旅館の方に、
はあ、
旅館の駐車場にいました。 ました。
避難されて、
はい、
そこは津波は大丈夫だったんですか？
津波は大丈夫だったです。ギリギリ大丈夫でした。
高台に逃れた、ね、ということなんですね、はい。まあ、そしてその後ご苦労されて今再建されたと伺っているんですけれども、
はい、
実際再建するまでにはどのぐらいかかったんですか？
2年かな。そうですね、2年です。
2年かかって再開ということになりましたけど、はい、場所はそうするとどちらに？
場所は最初と同じ場所に。
前と同じ場所で、
はい、
あ、そうですか、
はい、
前と同じ場所に再開となったんですが、どうでしたか？そこに至るまでのこう苦労ですとか大変だったこと。
そうですね、やっぱり震災当初は何もやる気が起こらないっていう状態だったので、
はい、
しばらくぼーっとした日々が続いたんですけど、やっぱりボランティアでこう入ってくれた人たちの、
はい、
やっぱりよく力もらいましたって言うんですけど、やはり私もそんな感じで、全然知らない人がこんなに一生懸命やってくれるっていうのを見ていて、自分ももう一度っていう思いで、じゃあもう一度始めようかっていうことで始まったんですけど。
そうだったんですね。
最初は仮設店舗、
はい、
場所はここと違って、6号線沿いの場所だったんですけど、
はい、
知り合いの方が酒屋さん前やってた場所で、そこを貸してくれるっていうことで、そこを改装して、とりあえず食堂の方だけ名前を同じにして、
はい、
そこで、震災の10月、
はい、
半年ぐらい過ぎて、そこで食堂だけを営業して、しばらく営業してたんですけど。
そうですか。タコハチさんは先に営業をスタートされて、
はい、
はい、そしてじゃあその後海鮮市場にの方も、金代さんの方も作っていく形に、
はい、去年の4月、ね、
去年、
はい、
そうですか、
リニューアルオープンということで。
そうでしたか、
はい、
扱っているものがね、沿岸で取れる海産物だと思いますけれども、
はい、
今試験操業で漁師さんたち頑張っていろいろ試行錯誤、ね、してますけれども、
はい、
買って、まあ、提供する立場としてはどうですか、ご覧になっていて。
やはり相馬の魚っていうことで、
はい、
相馬ブランドっていうか、そんな感じで海産物を販売してたので、
はい、
やはり相馬の魚がないっていうのは大きいですね、やっぱりね。
そうですよね、今、まあ、仕入れているのはそうするとどういったところが中心になるんですか？
やはり隣の宮城県の中央市場から他県産のものを仕入れて、うち独自で加工してっていう、
はい、
販売するっていう形をとってます。
ああ、そうですか、はい、本当にね、地元のもの、地産地消じゃないですけれども、
そうですね、
そういったものがね、当然だったのが今ちょっと悔しい思いだと思いますけれども、
はい、
はい、ね、早く地元さん、相馬さんのものがもうたっぷりと提供できるようになるといいですよね、まあ、そういう形で海鮮市場とお食事処と再建されてこられましたけれども、今現在ですね、この金代さん、そしてタコハチさんで扱ってらっしゃる社長おすすめの海産物ですとかメニューをぜひ教えていただきたいんですが、どんなものがありますか？
はい、震災前に1月から3月までの期間、はい、松葉ガニが相馬で上がってたんです。
そうですね、
それでやっと10年ぐらいかけて、やっと相馬の松葉ガニっていうことで知名度も上がってきたとこだったんで、今回は相馬のものではないんですけど、
はい、
松葉ガニを使った料理で、カニ飯定食というのをあるんですが、
カニ飯定食ですか、
それを出
しています。美味しそうですね。松葉ガニっていうと味の特徴はどんな感じになるんですか？
甘みがやっぱり多いし、はい、あんまり塩を入れないで茹でてもカニ本来の味が味わえるっていうのが相馬の松葉ガニの特徴だったんですけど。本来では。
そうですね、なるほどね。そうですか、松葉ガニの美味しいご飯がいただけるということで、はい、ぜひ、まあ、これを聞いている皆さん、相馬の方にお出かけの際は立ち寄っていただきたいなと思いますけれども、はい、最後にぜひ聞いている皆さんに小野さんからぜひメッセージをお願いできませんでしょうか？
はい、松川浦はやっぱり観光地ということで、今まで多くのお客さんに来ていただいたんですけど、はい、潮干狩りもできないし海水浴もできないし、地元の浜のものもないという今現状なんですが、
はい、
旅館さんとかあと地域の飲食店の人たちと、やっぱり松川浦っていう観光地をなくさないようにしようということで、今いろいろと活動してますんで、
はい、
ぜひ県内の皆さん、そして県外の皆さん、うん、松川浦に来ていただきたいなと思います、
うん、そうですね、はい、はい、ありがとうございます。ということで今日は相馬市の有限会社カネオ水産の小野社長にお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
景色が変わっても時代が変わっても共に走る時間が誇らしい。さあ行こう、この道をどこまでも。積み重ねてきた意志と誇りを胸に、リボーンクラウン、また走り出そう。ここから福島トヨタ。
パンダウサギの内緒話、旅行やレストラン、お買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済すると、なんとポイントが貯まるんですって。ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイツ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。